さ、一番きつかった時から始めたんだけど、毎晩寝る時に、本当にここから頭おかしいと思って聞いておらせばいいんだけど、
わかった、真夏の恐怖話がさらに拍車をかけていく感じですね。
そうそう、そこの時に辛かったから、はい、困った時の神頼みで神様に、まあ、神様もそうなんだけど、私すごく昔から天使が好きで、でその天使で、まあ、名前を知ってる天使がいてね、でその天使たちに助けてくれみたいな感じで、もう毎晩のように泣きながら訴えてたんだよ。でも、まあ多分周りから見てると、まあ見てた人は夜中だからいないけど、ただ空中に向かって一人で喋ってるだけだよ。
そうだよね。変な人だよね。ただ単に。
完全におかしい人なのさ。でも、はいはい、なんかそのぐらいしかできなかったんだよ。祈るっていうか、そういうことしかできなくて。で、とにかく、もう医者に行ってもだって、わかれば治せるけど、お手上げ状態じゃもう医者でもわかんねえっていうか、その薬を飲むのをやめることしかできないっていう。で、まあ、半年ぐらい経った時に、とにかく家をなんとか、自分にぴったりの家を見つけてくれっつって、なかなか見つかんなかったんだよ、ずっと。そのついてない時に。
ずっと問題のジャングルの脇に住んでたわけだからね。
そう。だからとにかくこっから出ていくから、全部、もう、助けてくれと、自分にぴったりなところに引っ越させてくれって言って、ずっと半年経ったぐらいの時に、ふと、あれ家探さないといけない、それまでもずっと散々探してたんだけど、急にそれまではなんか見っかんないな見っかんないな見っかんないなってずっと、もう嫌なとこ行きたくないからさ、引っ越すのも怖くなってて、今度行ったところが変なところだったらどうしようとかってさ、なって
た。立ち直れないよね、そうなったらもう。
なってたんだけど、引っ越しも結構お金かかるからね、すごくね。で、言ってたら、ふと、なんか、引っ越し先探さないとなって急に思ったんだよ。で、見てみたら、2件見つかったんだよ、自分が。これいいなと思うとこがあったんだよ。で、その2件のうち、まあ内覧しに行くんだけど、その2件目のを最初先に行くことになってたんだけど、なんか内覧に連れて行く人が、ちょっと場所的にこっち先見ましょうっつって、1件目に連れてってくれた家があったんだよ。まあまあマンションなんだけど、そこに連れてってもらった時に、あ、ここだって。全く何の脈絡もなく理論もなく考えもなく、ただそこに行った時に分かったんだよ、ただ分かったとしか言いようがない、もうあれは、
フィーリングですね。
そう、ここだ、でそこしかないっていうぐらいの確信しかなかったんです、でそこに引っ越したの。
2軒目見なかったの？2軒目の方、
2軒目見たんだけど、頭で考えたときはその2軒目の方がいいと思った、なんだけど1軒目に入った瞬間にここだって分かったんだよね、で、その2軒目行ったときは意外とダメだった、
ああ、まあなるほどね、
そっちはなんか大和ハウス系のなんかマンションで、なんか結構おしゃれなカウンターキッチンとかあってよかったんだけど、でも違うってこっちじゃないと思って、で一軒目の方に引っ越したんだよ、そこが良かったんだよ
なるほど、じゃあ今はあの新しいお家なんですね。
そう、でそこもまあ2年ぐらい経つんだけど、一番最上階なんさ、角部屋で、
おお、すごいじゃん、
いいとこじゃん。そしたら
あの、家賃もなんかそんな高くなく、で駐車場もすごく良心的で、不動産屋もものすごい人で、もう何から何までいい家なんだよ、自分にとっては最高の家なんだよ、で、朝ごはんを空を見ながら食べて、で夕日がこう沈んでいくところを、もう真っ赤っかな夕日を空から見たりとか、で、あの市川の花火大会あるじゃん、すごくでっかいやつ、あれがもう本当に近くに見える。
じゃあ行こうか、シャロちゃん。
うん、いいよ。本当に。
いいね、それ。
パリピじゃん、パリピ。なんか自分にとっては最高で、で、あったかいお風呂に入って、今までは当たり前だったのに、その変な家に引っ越しちゃってから、もうあったかいお風呂さえ入ることができなかったんだよ。
そっかそっか。
そこに入った時にもうまた号泣して、で毎日号泣して、うん、で毎日神様ありがとう、神様ありがとう、天使さんありがとうっつって言ってたの、
うんうん、
からもう
変わった、
どんどんどんどんどんどんどん変わってって、だけど、うん、この中で自分が思ったことってか学んだことは、
うん、
自分と向き合わないといけないと思ったんだよ。
うん、
今まであんまり、まあ、ポッドキャストとかでも言わなかったんだけど、
うん、
私の構造って多分周りの人から見てるとすごい謎なんだよ。なんで、うん、もう突然やるんだよ。もうさすらいの旅人みたいになってるんだけど、
うん、
私の見てる世界って多分普通の人の見てる世界と全然違うんだよ。これはいい悪いじゃなくて、
うんうんうん、
周りの人が見えてない部分が自分の中に情報としてすっごい入ってくる、
うん
うん、だから敏感って言えば敏感だし、
うん、
細かいって言えば細かいし、繊細って言えば繊細なんだけど、うんうん、打たれ弱いって言えば打たれ弱いんだけど、そうじゃなくて、例えば誰かが自分に対して嘘ついてるとするじゃん、すごく丁寧に言葉遣いして、すごくなんか私のためにこう言ってくれてるようなことでも、あ、こいつ今嘘ついてるっていうか、うん、こういう気持ちでこの人はこういう風な計算があってこういう風に喋ってるっていうのを感じちゃうんです、うん、すごく、
うんうんうん、
だから多分秀樹教授もそういうとこあると思うんだけど
いや俺鈍感だよそういうとこ
あ、そうだけどすごく要は何だか敏感すぎて、その相手のすごい細かいところを無意識の領域でこう、
あ、
取り込んでて、
でもそういう傾向は俺もあるかもしれない。で
多分
ない
、うん、普通の人がから見たらちょっと想像のつかないような世界の見え方だっていうのに気がついたんだよ、うん、でそれをずっと認めないようにもしてたし、私は弱くないとかと思って、
うん、
否定してたんだよずっと、
うん、
だからそう、私はこんな風だから人とうまくやれないって、それを否定してたんだよ、
うん
うん、なんだけど、うん、うまくやれなくてもいいんだって、で私はここですごい、まああんま褒めるとあれなんだけど、ヨーヨーに対して、ヨーヨーってなんかものすごいヨーヨーに対して感謝してんだけど、
うん、
なんかねすごいね、ヨーヨーの接し方がありがたかったんだよね、
うん、
ものすごく、
うんうんうん、
あ、ほ
ん
と、
うん、なんていうのかな、よくさヨーヨーがさ、私がめちゃめちゃなこと言ったりとかさ、うん、毒舌吐いたりとかいろんなことやったりするんだけど
はい、はいはい、
ヨーヨーって基本的に私にダメだって言ったことないんだよ、
うんうんうん、
あーないね。
それでまあ何でも言ってることを肯定してべた褒めするとか、うん、そういうんじゃないんだけど、それでいいじゃないっていうスタンスなんだよ、
うんうん、
もう分かってるから、だから、まあ、付き合いも長いしさ。で、分かってるから、だから、シャイちゃんのやりたいようにやりなっていうスタンスなんだよ。だから別にこびへつらって、シャロちゃんの言うことが合ってるよとか、なんだよ、かんだよって、こう、なんていうのかな、こう、褒めたたえるとか、そういうことは一切しないんだけど、とにかく自分が考えてそれといいと思うんだったら、
うん、
それで OK だよっていうスタンスなんで、まあ、秀樹教授も
だって俺知ってんもん、あの、うん、シャロちゃんワールドがどんだけ楽しいか知ってっからさあの好き放題思いっきり羽伸ばして暴れてもらった方が絶対面白いに決まってんじゃん。
だからそういうスタンスだったんで、それ、うん、その時にヨーヨーに感謝してるって言ったのは、それがすごくヒントになってて、
うん、
自分の私ってこういうことやるやっちゃう人だから、割と人から好き嫌いが激しくされるのよ。だから嫌いな人からはすごい何あいつっていう風になっちゃう。だけど自分の中では言語化できない部分っていうのがすごくあるんだよ。あの説明すると細かすぎて、多分30時間ぐらいかけて説明すればその人が得するかもしれないけど、
じゃあそれはさすがに付き合いねえよ。
そこのレベルまで説明は多分できないし、そんな時間もないし、そんな暇もないから、だから
さすがにヨーヨーでも答え
てない部分がすごく多すぎて理解してもらえないっていうのがすごく多いんだよ。それでそのことでものすごく 嫌いっていうかその拒絶されたりとかするわけ、
うんうんうんうん、
なんだけどその自分を自分でさえもいいよ、うん、その状態でいいから、
うん、
って言ってくれる人っていうのが自分にとってどのぐらいありがたいかっていうことと、うん、それは当たり前のことじゃないんだっていうことと、
うん、
その人たちをに目を向ければいいんだっていう、
うん、
自分のことを理解してくれようとする人は素晴らしいよね。だけど理解しようとさえしない人もいるわけよ。で理解しないどころか私がどのレベルで見てるのかを分かろうともせずに自分の意見を押し付けてくる人ってツイッターとかでもいっぱいいるじゃん。
いっぱいいるね。
だからそこに目を向けてすごく傷ついてきたんだけど、
うんうんうんうん、
そこに目を向けなくていいんだっていうか。でもそれってさ、うんうんうん、癖だからさあ、
う
んうん、なっちゃうじゃん。だけど
気になるからね。そういうの
だけどそうじゃないんだって、本当にそうじゃないんだって、うん、自分がどう思ってどう考えてそれが例えば世間の常識とものすごくずれてたとしても
うん、うん、
みんながみんな全員同じだったら絶対つまんないじゃん、うん、だからそんな自分でも受け入れてくれる人がいたらそこに目を向けてそれをやっていかないといけないんだっていうのを身に染みて思ったんだよ、
うん、あーよかった、うん、
だから
今まではいろんなとこにいろんな人にかこう分かってもらいたい理解してもらいたいという気持ちもあったけど
それがすごく強すぎてでもそれができない自分っていうのがいて、うん、もう正直すぎるから、うん、その正直
顔に出るしなすぐな
結論だけ喋っちゃってでその途中のところを省略しすぎるのさ私は、
うん、
だから基本的にまず分かってもらえないっていうのがね自分の中に、
うん、
だからその分かってもらえないからもう言わないってなっちゃう、
うんうん
う
ん、
そして最終的にあーってなっちゃう。だからそれがやっぱそれがダメなんだって、
うん、
だから分かってくれない人は分かってくれない人でその人の意見でそれはそれでいいんだけど自分はこうだっていうのを伝える努力をすることとあとやっぱり自分をこんなんでも受け入れてくれる人たちに目を向けないといけないっていうのを本当に身に染みて思って、
うんうん、
でそれをこうなんか訓練していってるっていうか、うん、でそんなこんなをやりながら最近はもう最終的に何をやってるかっていうと、
うん、
ずーっとその辛かった時に何をやってたかっていうとあの DIY の動画を見てて、うん、なぜか
DIY の動画
をずーっと見て家がすごいなんか倒れそうな家を自分たちで直して、うん、で自分が DIY をやりたいっていう意味じゃなくて家に興味があるっていうのにすごい気がついたんだよ、
うん、
で本当にひどい家に住んだじゃん。で、うん、今すごく自分にとっては最高だと思ってるような家に住んでるじゃん。まあ普通の人から見たらなんかしょぼいマンションなんだけど、うん、
いや
でも自分からは最高な家なんだよ、
うん、
でその楽さも見つつ家に考えたらちっちゃい頃から間取りとか考えるのがすごく好きで空想で頭の中で間取り書いてるここに何置いてここに何置いてここに何置いてつって家のことに関わることがすごく好きで、で、
うん、
最近だって思い出したんだけど当たる占いっていうのに言われたことあるんだけど、うん、あなた不動産関係にものすごく縁があって、うん、めちゃめちゃ不動産で財をなすわよって、うん、でその財をなしてうちなんか曲がっても見ないぐらい儲けるわよって、
うん、
で言われてで不動産関係のことを始まったんだ。
えもしかして今不動産王なの？
応募になってないんだけど今1件目やって2件目に入るところな
の。うえーすごい。
家を直して貸すの賃貸で、
で
そこをやった時に、あなんか全く分かんなかったけど今まで私家のことすげえ
好きなんだ
やってて楽しいんだなと。
おお、じゃあ今までやった仕事とは全然違うやりがい感じてるんだ。
全然違うっ
すか。いいね。
え、社長なのじゃん、ね、
そうだからこれを一件ずつ丁寧に一歩ずつやってって、うん、まあ、最後は不動産王に俺はなるっていう世界になる。
そうだよね。
そう、2人この5年9ヶ月で社長になってんの。
そうなんだよ。
すごいね。
で、今は現実、今は何やってるかっていうと、まあ、ちょこちょこそんなことをやりつつも、うん、ダンスはね週5日ぐらい踊ってんだよ。だけど全然疲れない。
いやすごいすごいすごい、めっちゃ
踊りすぎ
やろ。しかも今まで行ってたとこよりはるかに難しいこと やりに行ってて、うん、もうどんどん逆に年取っていくわけじゃん。だけどどんどん激しいことをやり始まって、
それで面白いことになってますね、シャルちゃん。
しかもこの間高校生のすげえうまいなんか選抜チームみたいな人にうまいっすよねとか言われて、うん、すっかりいい気になって
る。何？
いい気になって。しかも声がつやつやの声にな
って今。すげえなんか
今声からニヤニヤしてるのが分か
ったよ。若い高校生に褒められてすっかりいい気になってんだよ。だけど、秋葉原、新宿、お茶の水、うん、吉祥寺、
うん、
赤坂かとか言ってんだよ。だからもうすっかり都会人だよ。
都会人だね。本当だね。
本当だよ。
すごいじゃん。
何しに行ってんの？
いやだからダンスやりに行ってんだよ。
各地回ってるってこと？いろんなところ。
各店舗だからその一箇所なんかこう、
うん、
ダンスできるところがあって、それの、うん、まあ、支店つったらおかしいけど店舗がこう分かれてんだけど。
なるほどなるほど。
でそこに回って行ってるんだ
よ。すごい。
日替わりで。日替わり
で。最近。
そうだな。ちょっと調子乗ってんな。
それで食べ物もすごく変えたんだよ、
うん、
で大腸がうんぬんっていうのって小麦が原因だって言ってるお医者さんがいるんだよ、やっぱ有名だね、うん、で、うん、その人が言ってたから長いことがあるわけねえじゃん、私はパンが大好きだし、だしとか思ってたんだけど、うん、本当に小麦ってパンだけに入ってるわけじゃなく、パスタとかそういうのだけじゃなく、
まあ、何でも結構入ってるからね。何に
でも入ってる、あれ、そばにも入ってんだよ小麦って、
うん、
で、うん、小麦ってグルテンって入ってんじゃん、
うん、
あれネバネバしてるっていうかこう粘りを出すためにつなぎとして使うじゃん、
そうそう
そう、うん、その粘ってんのが取りすぎると、うん、体に合ってる人はいいんだよ、全然いいんだけど、うん、体に合わなくない人でその大腸とかが弱ってるような不調がある人が食べると、
うん、
そのネバネバが腸壁にくっついて、
うん、
最終的にカビるんだよそこが、
うんうん、よくないね。
そのカビたところから穴が開いてきてリーキーガット症候群って言うんだけど、その穴が開いちゃったところからバイ菌とか入っちゃうんだよ腸の中に、
うんうんうん、
だから小麦とかが全然不調のない人は全然関係ないんだけど、
うんうんうん、
不調のあるような人は小麦をやめると良くなったりとか、うん、あとはあのやっぱアレルギー系が改善されたりとか、
うんうん、
そういうことがあるっていうんで、うん、それをやめてからめちゃくちゃ調子がいい。
よかったね。
いわゆるグルテンフリー生活をしてるっていう、ね、
そうだからグルテンフリーのほら小麦粉とか使う人いるよね、うん、でもやっぱり日本人の体質的に小麦を食べてから間もないじゃん、だから遺伝子レベルでは、うんうん、完全に小麦が OK っていう状態になってない人もいるっていう、自分なんかも小麦が合ってなくて、でそれまでさアレルギーがほんとひどかったのに、
うん、
ほぼほぼないね今年。
よかったね。
花粉症の時期にもだいぶ軽かったね。
じゃあもうあれなの、パン食べてないとかそういうこと？
食べてない。でもやっぱりあんまりストイックにやると、
うんうん、
今度は完全に今度パンとか食べた時に調子悪くなるから、うん、たまに例えば友達とランチ行きますって時に、うんうん、私小麦食べられませんとか言ったら、うん、なんだこいつってなるじゃん、うん、だからあんまそういう時とかは普通に食べるんだけど
うん、うん、
普段はやっぱりお米を中心にして、
まあ、極力
そうそう。
え、米粉のパンとかは食べないの？
米粉を使うよ。だけどやっぱり製粉した時点で、
あ、もうそれで
そんなに良くないらしいのね。別に米粉自体は
変わらない
んじゃないんだけど、
ただ
弱って
る。ただやっぱあれだよね、腸の状態って良く保っておくと心にもいいしね。
そう、う
ん、腸内環境ね、腸内環境、
そうそうそうそう、すごい大事だと思うよ。
本当にきつかった時に毎朝起きた時に別に死んじゃおうとかって思うわけじゃないんだけど、うん、もう死ぬかもしれないって気持ちだったんだ毎日毎朝起きると、うんうんうんうん、だけど今は今日何すっかなって
希望があるわけだね、
うん、
いいことだ。 ちょっと自分の食習慣変えてみるっていうのはありだと思うよね。
で、勝手に変わってったけどね、うん、俺は。もう
勝手に。好みで進んでいくのとは違うよ。う
んうんうん、やっぱ、お米を中心に食べていくっていうね。
うん、俺、意外と何食っても平気なタイプだな。
それ、羨ましいな。
ちょっと腐れてても
あれ、今でもなんか、コテコテのラーメンとか食える。
あ、俺、もともと食べない。それ。
あ、食べないんだ。そっかそっか。うん、
もともとラーメンがそんなにチャレンジだったもんね、うん、
そう、あんまりラーメン好きじゃないし、ただあれやっぱり焼肉の脂っこいの食べると次の日、うん、ちょっとお腹ゆるいかなっていうのはある。
ゆるいね。
あの油がうまく消化できてないのかなみたいなのはあるよね。
そうそうそう、油の分解弱くなってきたよね。
弱ってる弱ってる。シャロちゃんをさ、住む場所変えたっていうのと、うん、薬やめたっていうのと、うん、まあ、食べ物も変わったっていうので、うん、だいぶ精神状態がだいぶ良くなったってことか。
うん、かなり良くなったね。
しかも仕事も変わってるもんね。
まあ、うん、仕事も変わってるってことなの？
そう。
ちゃんと、うん、ちゃんとっていうのかな。うん、今喋るとさ、全然昔と変わんないもんな。
うん、
だこの5年間知らないからさ。
うん、
いやー、本当きつかったわ。でも
今全
然昔のまんまっていう、うん、なんかだってそう、この5年間は深く喋ったら気の毒だと思ったから、お返事ぐらいしかできなかったもんね、僕がね。
本当に待っててくれたのは感じたね、すごく。
俺はさ、もう連絡の取る手段がなくてさ。
ていうか、ヒデジに一回、うんうん、ショートメッセージ送ってんだよ。でも返事なかったから、やっぱり呆れてんだなと思って。
いやいやいやいやいや。
Mac のアカウントは変えてない？
いや、変わってたん。
だろ？そうだろ？シャロちゃんなんてさ、電話番号なしのさ、Mac のアカウントだけでさ、メッセージくれたりとかするんだよ。
今回それだもん。
そう。そう。
で、なんだっけ、前使ってたやつに、俺一回送ろうとしてダメだったんだよな。あ、なくなってると思って。
電話番号、そういえばね、電話番号は全く精神状態とは関係なく、うん、変えたんだよな。
変えてる？
なんでだっけな。
それは安く手に入れるためにいろいろ駆使したんじゃないの？
多分そうだと思う。それは精神的に病んだからじゃなく、
ね、
なんか裏技的に、あ、違う、2台持ってたんだよ。だけど片方使わなくなったのが、うん、その秀地たちに教えた番号で、うん、そっから連絡をしなきゃいけないのに、うん、多分してなかったっていう。
そうそう。あと、Mac.com、
それにサルちゃんの性格だから別にいいよ。
メールアドレスもダメだったし、あと、この間さ、もう本当にたまたまなんだけど、ついこの間だよ、ディスコード開いてさ、一回ディスコードでやったじゃん。
うん、
ああ、
こっちから連絡つくかなと思ってディスコード見たんだけど、なんかダメだったよね。
あ、ディスコードはね、なんか、うん、ディスコードは全然使わないでアプリ消した記憶がある。ずっと暇だったから整理してたんだよね、うん、なんかね。
あ、綺麗に整理というか、全て捨てて
た、なんかもうダメだったんだよ、気持ち悪くて。
でも、うん、連絡の取りようがなくて、
あ、そういうことか。まあ、
まあ、なんだろう、うん、そういうのもあったけど、あって連絡取らないっていうのもあったけど、まあ、シャーロットだしな、みたいな。気向いたら連絡よこすでしょ、みたいな。そんな感じしてた
から、うん。でも、私的には、もうなんか、このまま消えていいなと思ってたから、もう一回やろうっていう、できるって思えなかったんだよ、全然。
あ、そんで、そういう時やな。
いやー、マジで、ツイッターでさ、シャロちゃんのアカウントが復活したの知った時は、めちゃくちゃ驚いたし、嬉しかったよ。
え、今探せばいいの？
あ、いる。
いる、いる、いる、いる、いる。
シャーロットタウン。
秀樹さんもさ、ちょっとツイッターやりなさいよ。
シャーロットタウン M2 だっけ？ってかね、今24人ぐらいしかフォローしてくれてないんだけど、うん、そのうちの3分の2はなんかわかんない。
インプレゾンビ。
そうそうそう、そんな感じの。まあ、それは
後で教えて。
自業自得。
いや、大丈夫よ、秀樹さん、さっきメンションしといたから。
いや、そんでさ、今回こういう機会だから、ネタじゃないんだけど、これどう思うっていうちょっと話があって、
う
ん、このポッドキャストっていうやつに関してなんだけど、
うん、
ほら、うちらの時は iTunes しかなかったわけじゃん、
うん、
ポッドキャストのプラットフォームって。でさ、ここ最近さ、2年ぐらいか、Google もなんかポッドキャストとか言い始めたよね、 YouTube が。
そう、 Spotify が一番便利よ。
うん、 Spotify がポッドキャストとか言い始めて、
うん、
そっちに乗っとるかみたいな。
っていうか、その Apple のポッドキャストってさ、うん、窮屈な感じしない？
そうね、 まずプラットフォームとして、なんかすごいメインどころ
アプリ自体が使いづらいっていうのがあって、
世の中の動きがあるよね。
使いづらいよね。
うん。
うん。
あ、そのポッドキャストのメインストリームは iTunes じゃないよっていうこと？
うん、
そういうこと。よいよ。
そう。
そうそう、あの、Google さんは YouTube にも出しちゃってるし、むしろ今 Spotify の方が音楽に関しても、うんうんうん、ミュージシャンがさ、ライブ終わった後のセットリスト、うん、Spotify のセットリストご覧くださいっていう出し方をしたりする。そのぐらいの勢いで Spotify がメインで、Spotify のポッドキャストで人気が出てるっていうのも、Spotify ランキングみたいのがあるんだよね、うん、ポッドキャストのね。
だからさ、
だから一時のAppleみたいな感じの、Appleのポッドキャストみたいな感じの立ち位置になってきてる。
ね、そんな感じするよね。だから、うん、この5年間でさ、ずいぶん様変わりしたなと思って、
うん、
その Spotify の方はさ、うん、上げやすいの、
うんうん、上げやすい。アップすると iTunes も Google にも、あらゆるプラットフォームに出してくれるんですよ、
Spotify。それがいいよ。
そうで、コメントも、許可するしないっていうのを自分で設定できて、だからポッドキャストページを作るのに良さげ、
へー、
うん、そう、日本大好き、それで上げてるもん。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。普通にやれるんだ。そうちらがやってた5年前とか6年前とかさ、みんな一生懸命頑張ってたポッドキャストやってた時あんじゃん。
うん。
あの時ってすごくさ、あのマイナーグラウンドにいたわけじゃん。インディーズっていうかさ、
うん、
全もう端っこに追いやられてさ、ポッドキャスト。
そう
で。ああ、いつなったらポッドキャストって認知されるんだろう世の中にみたいな感じでやってたじゃん。
うん。
うん。
それがさ、ここ 2,3 年でさ、Google とか Spotify がさ、なんかポッドキャストとか言い始めてさ、うん、一般の人がポッドキャストなんていう言葉を使うようになっちゃってさ、
うん、
なんか全然変わっちゃったなと思って。
ならばでも言ったんだけどさ、ラジコのさ、うん、ポッドキャストがさ、あれはポッドキャストじゃねえんだわ。
うん、ね、そうなの。
あれただただアーカイブ配信なだけなんだわ。
あ、でもラジコのやつってラジオ番組だけってことでしょうね。
そうそうそう、
一般の人は入れない。
ラジオ番組だけなんだけど、ラジオ番組の中の生放送ではなかった部分をポッドキャストにしてますみたいな言い方で出してるけど、うんうん、ダウンロードできない時点で、
うん、あ、そう
なんだ。 Wi-Fi がな、うん、電波がないところで聞けない時点でポッドキャストじゃないやと思ってるから、
こんなになってんだ。
そう、これはストリーミング配信じゃんって思ってて、
ラジオのあのタイムなんていうんだっけ、
フリー
ずらし、うん、で配信してるだけみたいな感じか。
そうそうそう、そうって思うんだ俺。
だからさ、なんかさ、10年遅いよな世の中なって思ってさ、
ね、
って思ってる。すっごく
早かったね、
うん、